ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江、和歌山県の有田、京都の大山崎の3つに活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーはちゃんもと
ゆりなと
かほと
りょうとがお送りします。
よろしくお願いします。
今日ちょっとね、いつもの、ジョーとアツシが授業の関係で来れてないので、
そうですね、
久しぶりの4人でお届け、うん、
人口密度低いな、
うん、
男1人っていうのがちょっとな、
え、女ちゃん
じゃん、ちょっと
ちょっとキワいところではあり、
ちょっとやりにくいところではありますね
っていう4人で今日はお届けしていこうと思います。
はい、
さて、夏休みも終わりまして、
うん、
後期の授業が始まってきたんですけども、本格的に、うん、夏休み後半とかみんななんかラジオ収録この前終わってからなんか思い出ありますか？うん、じゃありょうと。
僕は9月の前半かな、中盤ぐらいに福岡に、うん、福岡と大分に行ってきました。
大分も行ったんや、
うん、そうそう、ですごかったのが、
うん、
糸島っていうところの、
知ってる、
知ってる、うん、まあ、結構載ってるんやけど、うん、雑誌とかには、うん、そこの夕日がめっちゃ綺麗ってことで、まあ、見に行ったんやけど、なんかこう山道をこう車でズンズンズンズン登って行って、
山の上から見るみたいな感じ、
そうそうそう、でも車 3,4 台ぐらいしか止めれんとこに止めて、そこからもう車通れへんから
歩いて
行って、でなんかこう道沿いみたいなとこにもうこうなんていうの、海岸線みたいなのがこう、
海岸線、海が見える、
そうそうそう、海岸、だから陸と海がもう全部一望できるみたいな、
うん、
島の端っこが全部こう見えるみたいな感じで、
そう、
ゆでて綺麗って言ってたら、なんか、まあ、これはなんかゆりなちゃん選手話してるの、なんかおっさんがいたみたいな、なんかこっちも
九州のおっさん、
そうそう、福岡にもおっさんがやって、そう尼崎出身のおっさんがやって、なんか
現地民じゃないっていう、
ほんまはなんか降りて、なんか結構スポットでなんか桜がなんとかっていうとこ見に行こうと思ったんやけど、うん、なんかその檜山の夕日がめっちゃ綺麗っていうことで、
うんうんうん、
おっさんが言ってくださって、
ね、教えてもらったんや
今日なんかすごいと思うから、
うん、
あと多分 2,3 時間したらすごい
綺麗みたいな、
見ていきん
か、 2,3 時間か、
そう
でもちょい長めやけどな、
ずっと座りながら待って出たら、ほんまにこう、うん、いやもう表現できひんぐらい綺麗っていう、そう、幻想的、最初こう丸いこう夕日が見えたけど、
うんう
ん、それでも綺麗やったんやけど、うん、こう沈んでいった後にこうなんていうかな、反射されてこう
空に映るみたいな、
空と海にも映るね、こう海が全部紫色になるみたいな感じで、いやほんまに綺麗やって、
へー、感動した、
感動したほんまに、
いいな、
なんか天気もな、結構そういうのあるやろ、
うん、台風前やって、なんか余計綺麗みたいになって、
ね、そうそうそう、
すごいいい思いでした。
やっぱ旅行先のおっちゃんは大事やな情報提供してくれるし、
うん、そうそう、尼崎のおっちゃん、ありがとう、
はい、ありがとうございました。
他誰かありますか？
ゆりのとか、
私は前回1ヶ月前にラジオ収録した次の日からディズニーランド行きました、
うん、いいな、
今の話とは真逆で、うん、すごい天気悪くて2泊3日8割ぐらい傘、あ、8割は持ったかな、6割ぐらいは傘させた、
雨女、
うん、雨女やったけど、まあでも雨降ってたんですっごい空いててました、
うん、あ、
それはいいことやな、そういう面では、うんうん、なんか人混み嫌いな人とかにとってはすごい雨女っていうのはいいと思う
ポジティブに捉えるタイプの、
うん、まあ、でもなんか慣れてるというか、
うんうん、
こう待ちに待った日は結構雨なこと多いんで、
うん、あんまじゃあ期待せへん方がいいんかもね、
そうやな、
あ、そうや、逆にな
しかもその日に私の友達の雨女の子も来てたんですよ。
あ、ダブルパンチ。
そう、ダブルパンチで大雨みたいな。まあでもね、それもいい思い出で楽しかったです、うん、夢の国でした。ちゃんも行ってたもんな、ディズニー。
うん、行った、その次の週ぐらいに。
すごい行くな、ディズニー。
うん、なんか
りょうたも行ってたしな、
うん、なんなんやろな、このディズニーブームは。
いいと思う。
なんかこの間ニュースで見たんですけど、うん、今年あの来場客数、上半期の来場客数がなんか何年かぶりに上がったみたいな。なんかずっと落ちてたみたい。
私らのおかげ
やけど、うん、なんかいろんなショーを変えたりとか、なんかいろんなイベントやったりとかで客数が増えてるらしいです。
そうなんや。
この年になったら余計なそういう楽しみとかまた違うところが見えてな。いいと思う。行きたいな。
みんなで行こう。
行こう。行こう。
卒業旅行行こう。
うん、雨降るかもしらんわ。
行かんとこ。
っていうみんなの夏休みの思い出も聞いたところで、
はい、
今私たちが結構毎日時間割いてるのが聞き書き冊子の作成ですね。
はい、
これも結構大詰めな感じで、
うん、
この前印刷会社に持って行ったんですけどね、
う
ん、ちょっとも
うちょっと頑張れるかなって思って今作成してますね。頑張って
頑張って、
うん、
レイアウトとかがね、うん、なんかのりしろの部分とかをなんかいざ本を作ったことがなかったから、あ、
うん、
そんなとこ
な、
めっちゃ当たり前のことやけど、うん、スペース空けなあかんのとかも
行ってから初めての全員初めてっていうの体験やから、うん、ちょっと戸惑うところが多いですけどね。
行ってから知ったしな、うんうん、っていうので結構この後もね、ラジオ収録終わってからも、
うん、頑張りましょうか。
頑張りましょう。
中途半端にはね、やっぱりしたくないから、
うんうん、
結構しっかりとした冊子になりそうなんで、
うん、
まあ頑張って
ね、行きましょう。
行きましょう。
削って
頑張りましょう。
頑張りましょう。
と、うん、いうことで、私たち龍谷大学の制作学部っていうのが毎年1年に1回学びの集大成としてゼミ対抗の討論会っていうイベントが、来月
11月、う
ん、来月か、うん、来月か、
早い。確かに早い
っていうのがねあるんですけども、うん、そこで深尾ゼミが今年取り組むのが DMO という新しい地域が発地型観光ですねの制度っていうのにみんなが結構フィールドワーク3波に分かれてしてるのでちょっと感じたこととかがあって、そこに着目して調べようということで、それに伴って私たち東近江藩も滋賀県の日本遺産に住む住民の方々に生のお声をお聞きしに行くことになったんですけども、これでそうですね、日本遺産についての話も、うん、今日前半で滋賀県の日本遺産巡りについても話していきたいと思ってて、あとは後半は大人気コーナー の東近江観光スポット紹介コーナーを織り交ぜつつ、ね、12月にまた水車のイベントを開催するということで、はい、そちらの紹介もしていきたいと思います、
はい、
ということでまずは亮と日本遺産についてと、
はい、
日本遺産巡りの報告お願いします。
はい、まず日本遺産っていうのを簡単に説明すると、地域の魅力的間違えた地域の歴史的魅力や、地域を通じて、我が国の文化伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです、
うん、
でこれまでの世界遺産とか、まあ、指定文化財はいずれも登録指定される文化財の価値づけを行い保護を担保することを目的としたものなんですが、一方で日本遺産は、
うん、
地域に点在する文化財というか遺産を、まあ、つなげて面として活用して、
うん、
国内外に発信することで地域活性化を図ることを目的としています、
うん、
で、まあ、滋賀県中心にヒアリング行ってるんですけど、この前、ヒアリング調査に行ったのが、沖島っていうところです、
う
ん、僕と入りのカホ、
そうです、
4人か、うん、4人で行きました、
はい、
で、奥島をちょっと説明すると、滋賀県近江八幡市というところから、うん、琵琶湖の沖合約 1.5 キロに浮かぶ沖島なんですけど、
うんうん、
その沖島は琵琶湖最大の島で日本遺産に 認定されました、うんうん、1年前かな多分、うんうんうん、で人口が、聞いたところ約260人の人が住んでいます、うん、少ないですね。
少ないな。
で高齢化率もなんか 55% とかっていうのはすごい高齢化住んでるっていうところで、で、湖の島に人が住む例は世界的にも少なくて、うん、学術的にも注目されているそうです、うん、で、また淡水湖水の島で今も漁業で生業しているのは日本でここだけだそうです、うんうん、でさらになんか猫の島とも言われてて、うん、島にはもうなんか人懐っこい猫が
猫はね、うん、
めっちゃいたよな、
すごかったな、
カホンなんか膝に乗ったりな、
そう自分からね乗ってくるから、うん、
そうそうそう、すごいな、
1キロぐらい歩いたけどずっと後ろついてきてた
な、
可愛かったな、
案内してくれるみたいにね、うん、人懐っこかったですね、
いやほんまに結構1日入れるなって感じだったな、
うんうんうん、ゆっくりね
穏やかやな、うん、
バタバタしちゃったけど、
そうそうそうであと島には、うん、まあ、なんと自動車が1台もなくて、そう住民はなんか各家庭にリアカーとか自転車だけをまあ前に止めて、うん、それで多分移動とかしてる家庭が多い、
うん、その距離で移動できるぐらいの規模っていうことですね、うん、多分、
まあ、そうやな、
けど本当に自転車がすごかったね、
リアカーすごかったな、うんうん、なんかレトロ感っていうかな、
うん、味があった、
うんうん、それぐらいかな、報告は以上です
ありがとうございます、うん、っていうのがまず1個目ですね、はい、の日本遺産を訪れたところで、で先週フィールドワークを、イバの方でしてたんですけど、それが終わってから私とアツシで中山道のサメ外宿っていう、
うん、難しい名前な、
うん、そう滋賀県のほんまにもう右端らへんに
東
端、ひ大阪と反対方面です、ね、うん、彦根よりもっと向こうにあるんですけど、
う
ん、っていうところに行ってきたんですけど、ここ、うん、は、近江やった時ですね、結構
昔、
うん、古いに中山道61番っていう結構有名な宿場であったところで、なんでそんなに有名やったのかって言ったら、豊かな湧き水がすごい湧き出るっていうスポットで、旅人とかがそこで休憩したりっていうのですごく利用されていたそうなんですけども、着いたのがもう5時とか、
結構もう夕方、
うん、日暮れぐらいやったんですけど、とりあえずもう川が綺麗すぎて、なんかいつも今もう綺麗やなって思うんですけど、うん、それを上回るというか、なんか水がほんまになんか今できたてみたいな湧いててほんまに、なんか一応、そこの地域に住んでる人が汲んだり生活用水としてすぐに使えるように湧き水を
誰でも使えるように、
そう誰でも使えるようにそこになんか何やろ、飲む用の桶とか置いてたりもして、でそこでなんかやかんとか冷やしてる人とか野菜冷やしてたりしてる人もいて、
綺麗や
な、うん、なんかすごいところやなって思ったし、あとはなんかその役場のとこに行って、なんかその役場の管理人をしてる方にちょっとお話聞いて、でなんか何年2年ぐらい前になんか藻が結構生えてるんですけど、うん、それを全部、藻ってなんかすごい綺麗なとこにしか生えへんねんけど、うん、なんかそこに枯れ葉とかが結構絡まるから一回全部除去しはったらしくって、うん、で全部除去したのに1年後とかにまた藻が生えてきて、でなんかすごい白い花を水の中で咲かせてて、なんかその風景とかも多分当たり前のことじゃないし、
綺麗、うんうん、やからこそってことや
の、大阪に住んでる私からしたら、うん、もう川の底が見えてるっていうことが、うん、まず驚きやし、花咲くみたいな感じで、うんうん、もうそこの水も飲んでみたんですけど、すごい美味しくて空気も綺麗やし、ただなんか観光地としてはあんまりなんかその役場の方はあんまり有名になってほしくないというか、
沖島もそうやったけどね、
なんかそういう生の声を聞けたのがすごい良かったなと思います、ね、
そうやな、現地の人からしたらね、生活がそこで向かってるから、人が来られても
それを見に来るっていうのは、その人たちからしたらよく分からん感情みたいな、
確かに それをうまいこと生かせたら
そうやな、
いいんですけどね、うん、っていう報告でした。
ありがとうございます、
はい、ということで本日お送りする曲はジジュさんのハローアゲイン昔からある場所です。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジジュさんのハローアゲイン昔からある場所です。さて後半からは東近江の観光スポット紹介コーナーと12月にまちづくり協議会の方と行う水車イベントの紹介をしていきたいと思います。
はい、
ではゆりのお願いします。
はい、お待ちかね、東近江観光スポット紹介コーナーでございます。今回紹介するのは二丁目食堂っていうカフェですね。
カフェ
かな、まあコーヒーとかもあったですね。二丁目食堂で、まあ食堂って聞いたら、まあ食べる方の字を思い浮かべると思うんですけど、こちらのお店、食堂の食が植物の食でございます。
どういうことどういうこと、
気にしてなかった。
そうで見てた看板、ここで私たち先週行ってきたんですけど、キーマカレーをいただきましたね、キーマカレー一品で勝負されてるというか、まあ、ご飯のメニューは一品だけかな、
けど野菜にこだわってね、
なんかオーナーの増田さんっていう方がすごい若い方なんですけど、2年前に地域東近江市のかな、地域おこし協力隊っていう組織に入られて、でその地域おこしのために何かしたいということで、結構最近かな、駅前のと川 JR 能登川駅の東口から徒歩1分の場所に二丁目食堂オープンされまして、初めてね行ってきました。
結構知らんかったな、
いつも通る場所やのに、全然知らんかったの。なんかお店の中もカウンター 5,6 人とテーブル 3,4 人ぐらい、10人ぐらいのすごいちっちゃいお店で、一人でやってはるお店なんですけど、食堂の食が、まあ、この植物の食ということで、食と食で集う場所、植物の食と食べる食をかけてる、店の中もすごい観葉植物とか、
すごかった、上からも降ってね、
ジャングルの中でカレー食べてるみたいな、
ちょっと悪く言ったらな、
よく言ったらすごい心が癒されるというか、こう緑に囲まれながら食べるみたいな、なんかそれでね、美味しさアップというか、お味どうでしたか、カホ？
本当に美味しかった。辛すぎずね、いい感じで、あの玉ねぎもなんかそのカレー煮込んだ後に、なんか後から玉ねぎをまた加えるらしくて、すごいシャキシャキ感が残ってて、すごい美味しかったっていうのと、
ね、ピクルスね、
横にな乗ってたな、ピクルスが
美味しかった。あれも
なんかつけてやったな、多分な、酸っぱかったし、
多分その場で付け合わせた感じかな、美味しかったな。
自家製です。でまた、ね、チーズまでトッピングしてもらって、炙って、ね、
炙りチーズみたいな、
美味しかった。
いいな、お腹空いてきた。
結構な、見た目見た時に、あ、なんかちっちゃい感じなんかなって思ったけども、食べ終わったら満腹やったの、中いっぱいになって満足なあ。あんなとこ近くにやったらすごいいいなって。
ぜひまた行きたいね、ちゃんまも一緒にね、行かないか。
こちらの二丁目食堂さん、朝の7時15分から開いているそうなので、出勤前の、あのコーヒーとかのテイクアウトも多分あるので、出勤前のお客さんも楽しめるという、すごいね、街の人にとっては素敵な、
出勤前に開いてるとかは結構ないからな、すごい、
ね、最近流行りのインスタ映えも狙えると思いますので、
いいね、
皆さんぜひ
ハッシュタグ二丁目食堂で、
はい、足をお運びくださいませ。
ありがとうございます、はい、そしてカホから最後に12月に行う予定の水車イベントの紹介お願いします。
はい、それも同じく JR 能登川駅にすごい近い林中央公園っていうところで12月行われるイルミネーションなんですけど、そのライティングベル実行委員会っていうのがあるらしくて、そのすいません、タイトル言ってなかったですね、ライティングベルイン能登川っていうイルミネーション、
イベントの名前ね、
ごめんなさい、
そのまま
イルミネーションなんですけど、毎年やってるみたいで、 でその実行委員会の方が一人一人が公園を自分の庭のように大切にしてほしいっていう思いとか、うん、新しい街づくりの輪が広がる語らいの場になるようにっていう願いを込めてその開催してるそうで、今年で14回目になるんかな。
へ
ー、うん、で公園まで現地で見てみたけどすごい大きな公園で、うんうん、なんか写真も見せてもらったけど、うん、ほんまに結構本格的な約13万球のイルミネーション
すごいよな。
でそうびっくり、写真でしか見てないんやけど、うん、すごい楽しみですね、
はい、
でそのイベントをなんか能登川のまちづくり協議会の方が、うん、その水力発電をそこで回して見ないかっていうお話があったみたいで、うん、私たちの活動もちょっと見てくださったみたいで、うんうんうん、お話いただいて、ね、そうですね、今回そうもう確実ですよね、うん、もうあこで水力発電の、ね、またそれも手作りで水力発電を今回中学生ですっけ、中学生と作って その後にその 公園の中で
川
で回して、で、まあ、できたらその水力発電の電力の少しをイルミネーションにとか話してたんですけど、う
ん、
いいな、なんか
そう
のすごいよな、
うん、なんかここまで大きいイベントに呼んでいただくってことも
確かにな、もともとだってあの町づくり協議会の人水車をなんかやってやったよな、
同じようなね、
そう、うん、水車の町を押してってね、うん、
いやそれ僕らに目をつけてくださっ て、
ね、嬉しいですね、
嬉しい
コツコツやってきてよかった、うん、
いやほんまになよかったよかった、
う
ん
う
ん、
そうですね、でまあ私たちもそこまで水力発電に詳しいっていうあれでもないんで、うん、まあ学生ならではのアイデアと関わり方をちょっとこれから考えていきたいと思ってます、
はい、うん、頑張りましょう、
はい、そんな感じですね
ありがとう、
あすいません、うん、ライトアップの期間が、うん、12月の16日から24日までだそうなんで、うんうん、ぜひ皆さん見に来てください、
はい、また来月のラジオでも宣伝しましょう、
はい、
うん、ということでなんか能登川駅の近くの今まで知らんかった場所を知れた1ヶ月でしたね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、ありがとうございます。ということで本日は私たち東近江班がお送りさせていただきました。来週は大山崎班がお送りさせていただきます。次の私たちの東近江班の放送は1ヶ月後になりますね、
はい、
番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしております。本日お送りしたのはちゃんもと
ゆりなと
かほと
りょうとでした。
ありがとうございました。
さよなら。
バイバーイ。